朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。
朝日新聞の大野由依です。前回に引き続き、国際大会でのジャッジ経験もある女性審判員の佐藤香菜さんをゲストに迎え、部活動の魅力を伝える YouTube チャンネル部活担当の今村由里さんとお話を伺っていきます。
高校野球の甲子園も、女子部員がグラウンドに入るだけで怒られていた時代もありましたし、私たち記者も、とりあえず決勝のマウンドに女子は行くなみたいに言う人も中にいたぐらい、昔ですよ。今はそんなことないと思いますけど、そのぐらいのちょっと前時代的な環境だったので、今年ね、初めてその甲子園で女子野球が、試合が決勝だけですけれども開催されたっていうのが大きな転換期だと思いますし、またそこでね、女性の審判である佐藤さんがジャッジをしたっていうことで、すごくこう世界が広がったなっていう気がするんですけれども、甲子園で審判をするっていうのは、やっぱり夢舞台というか、魅力、なんだろう、夢として目標としていた部分ではあったと思うんですけれども、最初のその審判デビューっていうのは高校野球ではなくて大学のリーグだったんですよね。2017年の春、阪神大学野球のリーグ戦で、唯一の女性審判員としてデビューした、周囲の反応っていうのはその時どうでしたか？
やっぱりその試合の監督とかは、大丈夫なのみたいな感じの直接そんなこと言われたりしたことはないんですけど、
雰囲気
ちょっとね、こっち見てるなとか、
物珍しさもあるでしょうし、女性なんだっていうとかね。
で、試合でね、最初礼するときに挨拶するときに並んだときも、なんかちょっと選手たちもそわそわしてるような
男子校に女性教師が来たんじゃないんだからどういう反応なんだって感じですけど、
今日女性やみたいな感じのなんか雰囲気はすごくあって、でもだからこそ逆になんか、いやもう絶対失敗しないというか、ちゃんとやってやろうっていうのは思いました。
一回ちょっとスイッチが入ったわけですね。
そうですね。
それでいかがでしたか、その一回試合をして実際にやっぱり審判をされて、周りのこう何か言われたとか、何か思い出のエピソードがあります？
そうですね、やった後にこう、最初は本当に選手たちがこうそわそわしててなんですけど、もうその後は普通に1イニング終わった後とかはもうお願いしますって普通に入ってきたりとか、試合終わった後に監督の方から、いやもう女性ってこと忘れてたわっていう風に言われたりっていうのはあったので、それはすごく嬉しいなって思いました。
女性とか男性とか関係なく、一審判員としてやっぱり認められた瞬間って感じですよね。
しかもその年の秋に香港で開かれた第1回女子野球アジアカップの審判にも選ばれたということで、この時先ほど国際大会に審判に応募したって言ってましたけど、この時は国際審判のなんかその資格みたいなものは持ってたんですか？
一応なんか仮みたいな感じで、本当に女性がいなかったの で、で私ともう一人、いるんですけど、二人で派遣してもらったっていう感じです。
その時香港での大会っていうのは、どんな国が参加して、その審判 の人たちの例えば男女の割合っていうのはどんな感じだったんですか？
アジア大会なんですけど、結構韓国とか香港とか台湾とか女性審判が多くって、地元開催なので香港の、審判は女性審判と、男性審判も何人かいたっていう感じなんですけど、
女性審判は日本に比べて多いなという印象でしたか、それともやっぱり同じぐらいだな
と思います？多いなっていう感じですね。
やっぱり日本よりも海外の方が女性が多いというか、女性が審判をするっていうことにこう進んでいるようなイメージですか？
その感じはすごくありました。
そもそもこの国際審判の大会っていうのは、球審と塁審がいらっしゃると4人いらっしゃると思うんですけども、例えば国籍だったり、その佐藤さん2人で別の同僚の方と派遣されたということですけど、 の他にどういう、なんていうんですか、
もう、うん、そうですね、まず自分の国の試合は入れないので。
なるほど。
なので、うん、まあ、監督とかチームとか選手の言葉はもう、うん、いろんな言葉が飛び交
そうですよね。
まあ、ね、中国語だ韓国語だみたいな。
そうです。で、まあ、もちろん審判も、うん、その同じ国籍の人がいたらやっぱ偏るんじゃないかって思われたりとかするので、もう4人みんな国が違うような感じで審判に入るっていうことも普通にあります。
うんうん、あ、やっぱり日本のルールと国際ルールってちょっと違うところはあったりするんですか？
ルールは一緒ですね、
うんうんうん、まあ、偏見かもしれないけど同じ国だったらなんとなくジャッジが似るみたいな感じで分けられたりとかするんですかね。
なんですかね。
まあ、でもそういった国がバラバラの審判、うんうん、男女もバラバラ、うん、なんかすごいこうグローバルな感じが印象を持ちましたけれども、うんうん、まあ、参加してみて他の審判との交流なんかもあったりしたんですか？
そうですね、まあ、国際審判なんですけど私はまだそんなにその、うん、英語をしっかり話せるわけでは全然ないので、うんうん、まあ、でも片言でこう、うんうん、まあ、翻訳機とかも使いながら、ね、
便利な時代だ
使いながら、まあ、でも野球の言葉だとまあ英語でもこうお互い話せるので、うんうん、2アウト2塁とかじゃないですけど、うんうん、あ、まあ、そういうのをシチュエーションで、はいはい、じゃあこの時はどうするって言って、うんうん、お互いこうクイズを出し合ったり、
どうするっていうのはジャッジをどうするっていうこと、
ジャッジとか、うん、そのそうですね、ジャッジというかその後の、うんうん、対処の仕方、
ちょっと具体的になんか思い出せますか？
例えば、打撃妨害があった時にどういう処置をしましょうとか、
は
い、じゃあタイムやってランナー進めましょうとか、じゃあこの時ランナーいたらここだよねとか。
あ、なるほどなるほど。
それをクイズで出し合う。
そうですそうです。
なんか審判特有の会話
そうですよね。なんかあの業界トークって感じしますけれども、それって日本の審判同士でもやるんですか？
日本の審判同士ではやっぱりやらないですよね、うん、普通に日本語話せるのでそういうことよりも普通に、うん、最近どうなのとか
普通のおしゃべりが ね展開されると、
はい、そっか、うん、まあ、コミュニケーションを取る一つのその、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
楽しそう。
私は参加してもきっとわからない
私もわからないと思うんですけどでも聞いてみたいですよね。
いや本当に確かに、ね、皆さん野球をやっている方でも、うん、こういろんなこうシチュエーションで、うん、これならどういうプレーをするかとか、うん、こっちにやるべきだろうとかいろいろこう話しているのを聞くだけでもやっぱり楽しいですので、
ね、
審判の方の審判ならではのこう目線が違いますからね。
そうですよね。
そう、あとはなんかこうストライクとか、うん、アウトのやり方とか、
うん、違うんですか？
あの三振の時とかって違うじゃないですか、うん、見逃し三振の時のジャッジの仕方、国によってとか、まあ、人によっても違うので、それのやり方とかです。
いや確かに、結構海外の方が特に日本のその甲子園の高校野球の審判よりも派手だなという印象が私あるんです。なんかこう甲子園ではすごいなんかこうスピーディーに試合を進めましょうみたいな感じですごい淡々とこうなんか、ね、生徒にもガッツポーズはあんまりっていうぐらいのなんかこう静かなこう冷静な感じのイメージですけれども、海外だともうなんかもうこれ見よがしっていうぐらいに、ね、あのパンチアウトっていうんですかね、グッとこうなんだろう、うんうん、空をこう、うん、なんだろう、の空中をパンチするようなサインを出したりだとか、結構こうなんだろう、弓引きタイプとか、
うんうん、そうそうそうしてますね。
朝日新聞で一回特集されたことあるんですよ。その審判もやっぱりこのそうそうなんだろう、かっこいいじゃないですか、うんうんうんうん、そのサインの出し方とかが。そしたらこの人はこれタイプで、あの弓引きタイプで、この人はこう何タイプでみたいな感じで、
マンジタイプとか、
そうそう、マンジタイプ、そうそうだったんだなんか写真で見るだけでもすごく面白いんですけれども、うん、なのでやっぱ審判の、ね、魅力でも男女関わらずという気がしますし、うんうんうん、まあね、そこにね、女性がこうやってまたねポーズをね決めていくところかっこいいんじゃないかなと思いますね、
うん、佐藤さんは何タイプとかあるんですか？
私も引くタイプですね。
あ、引くタイプ、
はい、
ちなみにこの引くような姿勢は何の時にコールしますか？
これは球審の時だけです。
球審の時だけですね、
はい、球審の見逃し三振の時ですね。
佐藤さん、こう審判やってて一番こうやりがいとか、うん、もうなんていうんですかね、
やりがい、
うん、その一番嬉しい瞬間っていうのはどんなところにあるんですか？
あ、もうやっぱゲームセットの瞬間じゃないですかね。
やりきった、
1試合やりきった、まあ、でも今までやってても、うん、やっぱり その完璧にできた試合っていうのはやっぱなくて、うんうん、もっとこうそのジャッジ間違えたとかじゃなくて、うん、もっとタイミングいいタイミングがあったんじゃないかなとか、うんうんうん、もっといいポジションで見れたんじゃないのかなとか、うんうんうん、いうのが一試合の中で絶対あるんですけど、うんうんうん、まあ、それも含めて、あ、一試合この試合無事に終わったなっていう、うんうん、そのゲームセットの瞬間ですかね。
うーん、まあね、そうやってね、こういろいろな魅力を感じながら審判としてこう実績を積んでいかれて、そしてまたその翌年 その2018年夏、大阪大会で高校野球デビューを果たすと、はいはい、いや、なんか我々としてはね、 よしこの場面が来たっていう感じなんですけれどもあの当時はその大阪大会でも女性審判は初だったっていうのを聞きました、はいはい、そうですね、あのこの番組もね、女性初のゲストということで初尽くしなんですけれども、
そうですね、何でも初めては嬉しいです
ありがとうございます。嬉しい、我々も嬉しいですよね、
う
ん、
そうですね、はい、あのこれまでその大学とか、うんうん、まあ、国際大会とかの審判をしてきて、うん、まあ、高校野球の審判っていうのはどうですか。さっきもね、あのちょっと海外の方は派手だよね、うんうんうん、みたいな話しましたけれども、高校野球自体実際審判に入るときに何かこう注意されたり言われたこととかありましたか。
そうですね、高校はやっぱりすごく高校野球自体の伝統があるので、うんうんうん、その大学とか国際大会とはまた違ったジャッジの仕方っていうのがあるんですよ、うんうん、なので、はい、まあ、そこその審判が目立たないようにやっぱ、うん、あのメインはやっぱ選手、
はい、
政党なので、うん、まあ、それを邪魔しないだけども分かりやすい審判をするようにっていうので、まあ、いろんな方法があるんだよっていうのを教わりました、
うんうん、例えば、まあ、ちなみに話せる範囲ですけど、なんかこういった例とかって思い浮かびますか。
例えば、まあ、政府の時はすぐ手を、はい、あの直すんじゃなくて、まあ、残しておくとか、
水平に手を開いてからそのまま残して、その分かりやすさっていう部分ですね。それは何ですかね、なんかテレビで見られていたり観客のためだったり、あるいは選手のためだったりするんですかね。
そう、まあ、見てる人とか、うんうん、まあ、選手とかも分かりやすいようにっていうことだとは思うんですけど、うんうん、まあ、あとは、まあ、試合中の声かけですかね、うんうん、まあ、それがすごい私はあの印象に残ってるんですけど、うん、頑張ろうとか、うん、なんかさあ行くぞとか、うんうん、こう選手たちが、まあ、やっぱね、まだまだ高校生で、うん、幼い部分がやっぱりね、選手でもあるので、うんうん、こうワンプレーワンプレーでこう沈んでしまいがちな子とかでも、うんうん、いやもう次があるぞっていう風に声かけたりとか、こっからこっからっていう風なあの声かけをしてる審判の方とか見た時に、うん、あ、すごいな、学生野球ってすごいなって思いました。
それは大学野球の審判の時にはなかったことなんですかね。あんまり珍しい、あんまりない
ないわけではないと思うんですけど、うん、高校野球の方がやっぱそれそのなんか意識というかそれを持つようにっていうのはすごくありました。
いや、確かに高校野球って本当甲子園後何が起こるかわからないって言われてますけれども、本当にワンプレーで雰囲気がガラッと変わったり、うんうん、あの我々も反省しなきゃいけないんですけれども、こう観客がうわっと盛り上がって、ね、うんうん、あのちょっとおせおせムードのチームにこう波が来てしまって、もう反対側のチームはもうなんだろう、沈んで全然立ち直れないみたいなこともあるけれども、こうポンポンとこうなんだろう、ピッチャーの背中とか、あ、選手の背中とかをポンと叩いている審判がいたりだとか、こうちょっと滑り込んだ選手をこうスッとこう抱き上げるあの審判を見かけたりとか、私もテレビなんかでも見たことがあるような気がします。やっぱりこうそういったこうなんだろう、鼓舞するというか、あの雰囲気を切り替えさせるのも高校野球の審判の一つの仕事なんですね。
うん、そうですね。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
実際高校野球デビューを、まあ、その大阪の大会でされた時っていうのは、こう特にその時はまあ女性審判であることを、まあ、周りから意識されたりとか、そのあの何か言われたりとかっていうことはその時はなかったですか。
もうその時も、まあ、あの新聞とかで取り上げてもらったりしたので、うんうん、その、はい、 まあ、私の学校の保護者とか、うん、まあ、知り合いとかが私を見に来るために試合を見に来てくれたりとかっていうこともあったので、うん、いやなんかそれを見て、あ、審判の見る目変わったわとかっていうのは言ってもらいましたね、う
ん
う
ん
う
ん、あ、それはすごい、あのつまりだからなんていう、佐藤さんを見る、佐藤さんのことを知って審判を見に来たってことですか。そうです
ね、審判って意外と走るんやねとか
確かに
走る、
なかなか審判を見に行く
ってことないね、すごい声出してるねとか
なるほど、うん、それはでもすごいあのポジティブな、普通
ないですよね、野球見に行くで審判を見に行きます
あんまり聞いたことはないですね、はい、
それはなんか嬉しい、うん、あのその時の気持ちっていうのはいかがでしたか。
いや、まあね、恥ずかしいながらもやっぱり嬉しいですよねその審判にあのスポットを向けてくれるっていうのは、
う
ん、すごくありがたいなと思いました。
やっぱり女性、まあ、何でも初っていいっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、やっぱ女性初っていうのは、うん、まあ、新聞記事とかテレビとかでもやっぱ取り上げやすいじゃないですか、はい、でまあ、そのなんていうんですかね、そのスポットライトご自身があの浴びるっていうことに対して、まあ、どういう気持ちになるかわからないんですけども、その副作用としてはやっぱり結果その審判を見に来てくれる人が増えたりとか、うんうんうん、でそれで結果審判というものに興味を持ってくれるっていう、うんうんうんうん、そういったことが起きたってことなんですかね。
そうですね、うん、私自身にスポットライト浴びるとかそんなはどうでもいいんですけど、やっぱそれを通してこう、まあ、例えば女子女の子が、あ、野球やってみようかなとか、うんうん、あ、女の人でも審判いるんだったら選手でもいいよねとかっていうのが、ね、いろんなところでこう思ってもらえたらいいかなって思ってます。
いや、そうですよね。で、まあ、うん、今年の夏その女子野球の大会決勝が甲子園で行われて、うん、まあね、高校野球デビューは大阪大会でしたけれども、甲子園で、ジャッジができるって、うん、最初聞いた時はどうでしたか。
いやいやいやいやって感じですいや本当にいいんですかって
自信なかった。
いや、そうです、まあ、あの私事なんですけど、うん、その甲子園の大会がある3ヶ月前に出産をしてまして、うん、まあ、それもあるので、まあ、その出産までもずっと妊娠期間中もほとんど練習ができてなかったし、まあ、それプラスコロナもあって、うん、練習ができてなかったっていうのもあるので、うんうん、まあ、すごいありがたいなと思いながらも、うん、本当に大丈夫かなっていう不安もありました。
審判の練習って普段はどういうことをしてるんですか。
まあ、その練習試合とか、
はいはい、
でそのなんですかね、打球感覚とか、
はいはい、
まあ、アウトセーフとかもその、うんうん、普段から練習してないと、
あ、試合を見てこう判断する練習をしてないと、
となかなかこう正しい判断ができないというか、
うんうんうん、
自信を持ってできないので、うん、
なかなかこの、はい、あの妊娠されて、うん、出産をして3ヶ月の母体でそれがいきなり甲子園ですよ
想像がちょっとつかない。多分普通に働くだけでも結構大変じゃないかなと。産後3ヶ月
普通に復帰するにもまずはちょっととそのデスク作業じゃないですけど、うん、短時間で、
うん、結構一試合だって行ったり走、それこそさっきこんなに走るんやねって言ってましたけど、
ね、
ま
あ、一番その動きが少ない三塁
は、はいはい、
そんなに毎回毎回走ったりってことはないので、うん、まあ、そこにしてもらったんですけど、
うん、
はい、
でもやっぱり声がかかった。でその実際にあの舞台に、うん、高校野球の聖地ですよね、うんうん、に立つっていうのは、立った瞬間っていうのはどんな景色が見えましたか。
いやー、なんですかね、もう本当に感無量というか、
うん、
ね、なんかついに来たなって思いましたね。
やっぱりいつかは甲子園でとは思ってたんですか。
そうですね、まあ、本当にその女子の試合があるっていうのは全然ね、うん、あの今年出た話だったので、うんうんうん、まあ、高校野球審判やってから本当に私の中でも10年後ぐらいに、
うんうん、
まあ、女性審判が行くってなった時に私行きたいなっていうのはすごいあったんですけど、うんうん、はい、
それがね、半分以上のスパンであの夢が叶ったということになるんですけれども、
う
ん、
こうぜひ聞いてみたかったのが、はい、あの私も夏丹波の予選からずっと女子硬式野球の選手権の予選を追いかけてきて、うん、で 8月の神戸弘陵と高知中央の決勝戦、うんはい、もちろんまあ女性がさっき大野さんも言ってたみたいに女の子がグラウンドに立つことも許されなかったっていう時代も昔はあった甲子園で、うんうん、あの女子選手たちがまずプレーするっていうこともそうだし そこに球審としてた。その佐藤さんから見てこの女子選手たちがこう正々堂々プレーをするっていうその試合を見ていたっていうのはどんな気持ちでどんなことを感じたんでしょうか。
でもそこに関しては、まあ、女子選手がっていうよりかは、うんうんまあ、本当に野球選手、うん、野球私自身もそのこの試合をしっかり盛り上げようと思って、うんまあ、選手にも声かけたりとか、
うんうん
でまあ、選手たちもなんかすごくニコニコやってたのでそれで私ももっと頑張らないとってこう思ったりっていうのはありましたね。
あの他の審判の方とかの反応とかはどうでしたか。
そうです、まあ、いろんな方からあのメールとか電話とかいただいたりそれこそ保護者とか、
うんうん、
もう一瞬映ってたとこ撮ってよとか
まさに佐藤さんファンがついている
そうっていうのがあったりしたので、うんうんうん、もう本当にその、まあ、たくさんの方に応援されてるなっていうのはすごく感じました。
あのことさらに女性が女性がとの先ほどから話しちゃってますけれども、うんうん、あんまりこうなんだろうそんなにこう注視しなくてもいいのかなと思いつつやっぱりこう記者って佐賀なんでしょうかあの珍しいと記事に従うというかあの高校野球のねあの場面でもやっぱりあの女性が学ラン来て応援団長してるとか あのたった一人の女子部員とか試合には出られないけどとか、
ね、
やたら記事に従う、うん、本当申し訳ないなと思うんですけれどもあの、ね、先ほどのちょっとあの自分が注目されることはどうでもいいけれども、うん、それで女子野球が盛り上がればとおっしゃってましたけれども、うんうん、あの私も全然知らなかったんですけれどもあの女子野球連盟はなんか女子野球タウン認定とかしてたりとかなんかこう女子野球ってなんかだんだん盛り上がってきてるような印象を受けるんですけれども佐藤さんから見てどうですか。でも
それはありますね、うんうんうん、その女子だけのチームがどんどん増えてきたりとか、
うんうん、
まあその中学校でも女子がいるのが結構当たり前とか。
あーそっか、
はい、
いやもうこれ一言私からも
ぜひ
ブカピで取材をしている中でも、うんうんうん、私が正式なメンバーとして加わったのはこの春なんですけど、うんうんまあ、3月の選抜から行ってましたけど、うんうん、やっぱ去年の夏から取材をしているあのチームのものに聞くとやっぱりもう1年1年どんどんそのとにかく予選に来る人、
うんうん、
撮影とか取材の 人も含めてどんどん増えていって、うんうん、今年はやっぱり、まあ、甲子園で決勝があるっていうのも話題に上ったこともあり、
うん、
すごくやっぱりテレビだったり新聞だったりっていう撮影をしに来る人たちがもう目に見えてくなって、
うん、
それでやっぱりそうすると取り上げられて、
うんうん、
でまたその取材試合の様子が、
うん
まあ、朝日新聞でもバーチャル高校野球とかで流れて、うんうん、で実際に女子選手がプレーをしている様子をやっぱり多くの人が見るじゃないですか、
うんうん、
で私は初めて見たんですよこの夏、
うんうんうん
ごめんなさい選抜の時も見てましたけどまあ夏はやっぱりこう選手権大会って、まあ、盛り上がりが、
うん、
やっぱりより ね力が入ると思うんですけども、うん、すごく、まあ、男子の高校野球ももちろん取材したことがあるんですけどもやっぱ女子のならではのなんていう元気の、
うんうん、
明るいチームが明るい、
そうです
よね、あれはやっぱりすごく新鮮だったし、うん、見ていて飽きなかったし、うん、そのベンチの様子とか、うん、それはすごくね印象的だったなと思いましたね、
うん、8月にね高橋記者と安藤編集員に話を聞いた時も応援のエールが歌つき振りつき、
うん、
歌って踊って状態だったみたいな、うん、それって男子では、まあね、応援席ではよく見かけますけれども、うん、ベンチではあんまり見ないシーンだなと思ったりしましたけれども、審判をしながらなんか女子野球男子とこういうところが違うなとか感じたことありましたか。
でも本当に、まあ、なんか笑顔が多いなっていうのは、うん、なんかね男子の野球だとあんまりこう
笑うなっていうチームもいますし ね、
そ う、 なんかね、うんうん、そういうイメージがこう結構あるんですけど、うんうん、まあね、チェンジとか普通のアウトになって戻ってきて、うんうん、なんか何笑ってんねんとかいうのがあったりするイメージ、
うんうん、
イメージなんですけど、まあ、女の子の時はすごいいつでもその みんな笑顔で迎えてあげてっていうのはすごく印象的でした。
わかります。
まあね、男女関わらずに野球楽しんでほしいなと思うんですよね。まあ、審判の魅力もそうですし、あのプレー自体一つ一つにね、やっぱりあの男女関わらず、うんうん、あのすごいなって感動する場面もあると思いますし、審判として佐藤さん、これまで、ね、国際大会で、そして高校野球、大学リーグと、いろいろな場面で経験を積んでこられましたけれども、今後の目標とかってあったりするんでしょうか？
今後ですか？今後はいずれオリンピックに出たいなと思ってます。
お審判として。
審判として。
見たいですね。これは見ものですよね、うん、だってね、女子でもソフトボールはよく、ね、オリンピックにもいますけれども、
でも次の大会では、ね、うん、ソフトボールと野球はなくなっちゃうんですけど、うん、またロスですかねの時には、まあ復活できたら、うん、まあ、その時にはその男女一緒に野球も復活してっていうのが叶えば、う
ん
う
ん
う
ん、
行きたいな、ぜひ行きたいなと。
いや、行っちゃいましょう、これ。
いや、だって10年後ぐらいに甲子園って言ってたのが半分で叶ってますからね、
う
ん、
これはもう
次は
ロス
きっと叶えられるんじゃないかと。ちょっとね、これからも活躍を注視していきたいと思います、はい、まあ、
そうですね。でその姿を見てやっぱり野球続けるっていう、うん、女子球児たちの夢もまた膨らむでしょうし、うん、人口もどんどん増えていって女子の野球がもっともっとね、盛り上がるといいですよね。
そうですね、
はい、期待したいと思います、はい、佐藤さん、山村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今回登場いただいた今村ゆりさん、YouTube チャンネルブカピを担当しているということなんですけれども、ブカピについて今村さんもう一度教えていただけますか？
はい、ブカピというのは、はい、部活ピーポー全力応援の中からこう取った造語でして、はいはい、朝日新聞社と朝日放送テレビの2社で運営している YouTube チャンネルの番組名になります、
はい、
私はそこで動画制作、自分も撮影や取材にも行きますし、運営にも携わっております。
うん、一体どういう内容の動画になってるんでしょうか？
はい、部カピはですね、主に中高生の部活生ですね、部活をやっている中学生や高校生、時には大学生を取り上げて、彼らの活動だったり頑張る姿っていうのを取り上げて、ドキュメンタリーの動画を撮ったり、あとはまあ試合を撮ったりしていて、その中で女子高校野球っていうのもたくさん取り上げてまいりました。
うん、今後もその女子野球について部カピで取り上げることになってるんでしょうか？
はい、3年ぐらい前から毎年追いかけてきましたので、来年以降も熱い戦いを皆さんにお届けできたらなと思います。
インターネットでブカピーで検索したら出てきますかね？
そうですね、はい、もしよろしければツイッターもありますので、皆さんぜひフォローしてください、
はい、概要欄にもリンクを掲載しておこうと思います。皆さんぜひフォローしてください。
よろしくお願いします。
今日は野村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組へのご意見、ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。音でよみがえる甲子園、朝日新聞の大野由依がお送りしました。それではまたお会いしましょう。